皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
QSI
アマチュア無線の運用に QSY はつきものでも、よく考えれば人生だって QSY の連続です。
この番組は佐藤パーツ株式会社と富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。
はい、こんばんは。 JK1BAN 田中です。
こんばんは。眠さが極まる JI1KGQ 奈良文幸です。
なんだ、そして JH1OSB の小浜です。
3月でございますよ、ね、3月、私ちょっと悲しいんですよね。
あら、
あのね、3月と4月っていうのはガラッと変わるじゃないですか。4月って華やかですよね、
はい、
3月ってその前でちょっと、まあ、卒業式があったりちょっと悲しい季節だったりするじゃないですか、
はい。
プラスね、3月私一歳年を取ってしまうんですよ。
あー、なるほど。佐藤パーツ、
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの町、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
CQハイスクール。はい、ということで今回は、富士無線さんの方にですね遊びに行ってきたので、ぜひお聞きください。
皆さんこんばんは。 JI1KGQ 奈良文幸です。
JH1OSB の小浜です。
今日はですね、どこに来ているかと言いますと、我らが、富士無線電機さんということでね。
そうですね、
お邪魔しております。
ちょっとずつ今見ていますけどね。
そうですね、こんばんは。ね、これアンテナもかなりの、在庫があります、ね、
そうですね、初めて来た時に、はい、この品物の豊富さに圧倒されましたよね、僕は。
そうですね、
秋葉でも一番二番争うぐらいの豊富さじゃないでしょうかね。
そうですね、
ちょっと
これ2階は何でしょうかね。
ディープな世界が待ってます。
あ、本当ですか。
はい、ディープな世界見に行きます。
じゃあ見に行きましょう。
はい、
かなり急勾配な、ね、階段ですね。上がっていきましょう。こんばんは。
いつもお世話になっています。
お世話になっております。9歳の奈良です。
ちょっと見せていただ
きます。はい、どうですか。
ということで
2階に来るとですね、
はい、
必ず見るのがここの高級機。買えないで、なかなかね、すごいんですけども、
このケンウッドさんの TS-990、 これ広告でしか僕見たことないですね。
あとハムフェアですよね。
もうなかなかお目にかかりませんよね。
こちらの方にアイコム、7000、
はい、
これは300なのか
な。7300ですね、おそらく。
そうですね、
はい、あ、7300って書いてありますね。そうですね、
今年買おうかなと思ってるんですけどね。
本当ですか。
わかんないですけど、
ぜひぜひ。こちらにもそうですね、八重洲さんの FTDX5000 というか、こちらもなかなか。
そうなんですよね、
すごいですね。つまみの多さに驚きというか、もう高級機種ならではの外見という感じがしますけども、
つまみもね、こって
回し
細かいとこにちゃんと単にメモリをね印刷してるんじゃなくて彫り込みを入れて絶対消えない
よ、ね、消えないな。そういうの高級機種ならではのあれがあるのかもしれませんね。あ FT1D ということでね、僕のハンディ機と一緒ですね。
あこれだったっけ。
はい、アウトレット品ですね。
なるほど。結構なかなか、ね、外資って買うことないでしょ。
そうですね、
なかなか売ってないんですよ。
ああ
のお店を見てちょっと思ったのは、
はい、
結構部品が多い。
そうですね、
自作の方もここで部品を取り揃えて作っていくのが面白いんじゃないかと思いますね。
1階の方はレジの奥の方にですねコネクターもかなりの、数が置いてありまして、
あんまりねこういうのって売ってないですから。
そうですよね、
実物を見ないとちょっと実感が湧かないっていうのもあるので、こういうところで見てるのも、下の方にはテナコースとかメンテナンスの品も置いてありますね。
ああそうですね、
はい、
あとこれ意外と便利かもしれませんね、説明書なくされた方とか。
そうですね、
取り扱い説明書たくさん置いてありますね、
はい、すごいのがあります。
中古品ということで
コリンズとかライスとかも、
そうですね、他とはちょっと世界の違う雰囲気が立ち込めていますね。
多分長年やってる方はこの憧れの機種をもう今手に入れようと、
ああなるほど、
ね、うん、だと思いますよ。
そうですね、ということでね今日は富士無線に、やってきていろいろ見てきたんですけれども、うん、ね、ぜひ皆さんも、富士無線の方に来てですねいろんな商品をご覧になっていただけたらいいかななんていうふうに思っております。そうですね、
ここに来ればかなり満足されるんじゃないかな。
そうですね、
うん、
いやもう本当にいろいろな商品とか置いてあって、店内ではですね、
うん、
QSY を聞いているというリスナーさんとですね遭遇したりなん
か、いましたいました
いらっしゃったね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
ということで、皆さんぜひ、富士無線に行ってみたらどうかななんていうふうに思っています、
うん、
そして僕は眠たいのでね今日はしっかり寝たいと思います。
なんだそれは。
今週の活動報告、
リスナーさんからメールをいただきましたのでご紹介いたしましょう、
はい、
これは王さんという方からいただいております、
うんうん、ありがとうございます。
匿名王さんって書いてますが、
ね、はいはい、
無謀な挑戦でも信じる者は勝つと最初に書いてありますけども、
どんな無謀なことなんですか、
うん、田中様小浜様奈良様こんばんは、いつも VYFB な番組提供ありがとうございます。
こんばんは。
こんばんは。
昨年の5月頃の放送で一陸技受験の話題があった頃から、
うんうん、
無謀にも一陸技挑戦中というツイッターアカウントを立ち上げ、皆様の応援をいただきながら独学を続けてきました、
はいはい、
そして本日ついに合格の通知があり、無謀な挑戦を克服した証を得たところです。
や
った、おめでとうございます。
ございます。
一陸技ですね。一陸技は一山のどのぐらい難易度があるかっていうことでね、ありましたよね。
ありましたありました。
何デシベルってなりましたよね。はい、7デシベルでしたよね。7デシベル何倍かっていう話、5倍だっていう話ですよね、はい、じゃあメールに続きます、
はい、
去年の6月1日の放送、当時の私は電気通信主任技術者の受験生であり、うん、番組への投稿はできませんでしたが、うん、今度は私の一陸技受験方法を紹介したいと思います、
うん、
私の受験方法の特徴は6月1日の放送の、K さん、これ北さんですね、
う
ん、いや Y さん、これは吉村さんですね、
うん、
の受験方向性が方向性と反対方向であることです。
反対方向、
うん、はあ、Y さんは陸徳取って一陸技取って電通主任者取って工事担任者へと科目免除を活用したということなんですね。
あ、なるほど、
うん、だけど私は工事担任者から電通主任、そこから一陸技へ向けて科目受験を受けました、うん、あ、科目免除を受けました、
うんうんうん、
これは開局当時括弧30年前ぐらいに読んだ雑誌に掲載されていた攻略法なんです。
そうなんですか。
なるほど。
私は素人ですから、1、工事担任者というものは簡単に言うと電話工事の資格なんですが、うん、何も予備知識がないのでまずアナログ3種から勉強を始めました、
うんうん、
工事担任者は3科目ありますが科目合格制度があるので1科目ずつゲットしながら3回受験しました。
はいはいはい。 2、アナログ三種の勉強で基本的な知識を得て、うん、工事担任者 DD 一種を取得、うん、私の場合これを1科目ずつ3回に分けて受験しました。
はいはいはい、
はい、3、次に電通主任は4科目ありますが工事担任者資格により1科目が免除され、うん、3科目で受験 OK です、うん、結局これも3回受験して取得しました。
なるほど、
ここまでで9回受験笑いって書いてありますね。
長かったですね、
うんうん、そして一陸にですが、うん、電通主任かっ これは2種類あって電装主任の場合かっこ閉じがあれば、うん、4科目中に2科目の免除を受けることができます。
へえ、
なるほど、
うん、つまり法規と工学 B だけということなんですね。
そうなんですか。
ところでこの2科目は、試験日が異なり一度で受験するには休暇取得が難しいため、
はあ、
それは勤めてる人は、ね、休んで試験に行くわけですからね。これも2回に分けました、
うん、なるほど。
随分と回り道をしたんですがトータル11回全て連続科目合格で不合格の通知がなかったことが救いです、
うんうん、
の受験で上り詰めました、
うんうん、
職業柄何も役に立ちませんし将来の明るい老後への QSY にもペーパーライセンスは役に立たないかもしれません。宝の持ち腐れと言われますが持ち腐れるからこそ宝なんだ、
うん、
とどこかで聞きました、
うん
うん、資格、うん、実務で資格を使うようになればそれは宝ではなくツールになってしまうという考え方のようです。
なるほどね。
以上参考まで73ということでいただきましたね、
うんうん、
も持ち腐れるからこそ宝なんだね、
なるほど。
宝っていうのは要は使わないんですよ、
う
ん、普通は。
確かにそうだ、
ね、そうね、宝は普通は床の間に置いといて見るものであって、うん、それをね、うん、例えば刀が宝だったらそれを使ったりするわけじゃないですよね
確かにそうですよね。
水晶玉が宝だったらそれを使ってね、うん、なんか遊ぶわけでもないですから、
うんうん、
まあ、それもね全部含めた上でのその無謀な挑戦も信じる者が勝つという、
そうですね、
ことなんでしょうね、
うん、
なるほど ね
ね、宝を大事にじゃあ飾っといてね見ていただきたいと思いますね、
うんうん
うん、王さんありがとうございました。QT は書いてないんですけどもステッカーどういたしますか。もしお送りするんだらばまた QT を書いてメールを送ってください。では音楽を聴きましょう、はい、今日はですね全ての曲は国のコールサイン、AM アルファマイク、これどこの国だか分かりますか。
いやー分かんないですね。
演奏は寺井直子さんなんですけどもスペインお聴きください。
無線のことなら
あ何でも揃う富士無線電気。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろんオプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉、ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
自作のコーナーがやってまいりましたけども、
はい、
その前にこの前のパイプ曲げのことなんですけども、
アンテナパイプ曲げありました、
ね、はい、動画はですね Facebook の方に上げさせてもらいました、
うんうん、
2回に分けて出してますんで、
はい、
よろしかったら皆さんご覧ください。
やっぱりね絵を見るとなんとなくよくわかりますわね、音聞くよりはね。
そうですね、うんうん、さてパイプ曲げから今度は、より無線の方に、まあ、寄るのかどうなのかわかんないですけども、うん、
はい、
今日はですね、
はい、
今日強振 CW スピーカース
ピーカー、
はい、
オーディオじゃないですか、無線じゃなくてどっちかというとオーディオより
これオーディオよりなのかな。
うん、
ヤフオクを、まあ、よく見るんですけどもね。
なるほど。
でそこでねCW とか QRP とかなんか入れながらこうなんか面白いもんねえかなと思って見るんですよ、
検索でね、
はい、そうするとねやっぱりいろんな方が自分で作って、うん、こんなの買いませんかみたいな感じでこう出てくるんですよね。その中に、強振 CW スピーカー、新品かっこ自作品で第7弾。
うーん、今見てますけどこれ写真見ると、はい、ちゃんと作ってますね。
綺麗に作ってるでしょ、
ね、ちゃんと塗装もしてあるし。
そうですね。
第7弾っていうことは相当改良されてるんじゃないかと思うんですけども、
はい、
これ何かと言いますとスピーカーではあるんですよ一応、はい、スピーカーなんだけども、
うんうんうん、
このページを見てですね、いろいろとこの構造を見るとですね、
はい、
スピーカーなのにスピーカーの前に板が張ってあって閉じてあるんですよ。
おお、なるほど。
で、このスピーカーの振動自体はこの スピーカーっていうかこのユニットね、このユニットの、うん、これユニットって言うんですかね、
ユニットでいいですよ、
ね、
ユニットでいいです、
震えるところ、はい、電気が流れて、
ドライバーとか
ドライバーね、ここの振動がそのスピーカーの木枠全体に響いて、
はい、
で一箇所だけ穴が開いて、そこからある特定の計算された周波数だけが共振してボーッと響くっていう、
ボーッと響く、もう管楽器そのもの
そうそう管楽器そのものですよ、
うん、
でね、設計図も実はこの人親切に上げてくれてて、見たところですね、
うん、
最初ねこれ全部インチ計算で書いてあったんですよね、
はい、
ということは多分ねヨーロッパアメリカあたりでこの機構がもともと作られて、
はい、
でそれをこの方が見て改良してホームページに
あ、
まあ、こうやってオークション出してるのかなということなんです、
うん
でオシロスコープでですねちゃんと周波数特性全部きちんと計測してまして、
ほうほうほう、
で確かに急峬なフィルターであるっていうことは
画像が急峬なんですか、
結構急峬でした見てて
本当、
なんかこうもうビューってこうとの飛び上がってるような感じで、なんかそういうなだらかなルーフィングじゃなかったですね。
あ、そうですか。
で、このスピーカー 700Hz を中心に、まあ、フリーターを通したような音質ですね、
うん、
おそらく昔なんかこうコリンズとかそういうフリーターを買うのが結構高価で、
はい、
こういうのを作ってちょっとこうフィルターとして使ってたっていう時代があったのかなっていう、うん、
スピーカーでは僕は覚えてないですけど、自分ではオーディオフィルターっていうのは作ったことありますよ。
うんうん、
オーディオのスピーカーの前にそのフィルターを入れて、
うん、
でその周波数にこう合わせた、
うん、
まあ、L とか C とかそういうものでね、
はい、
合わせていくってなります。まあ結局その、無線機の中のフィルターが高いからってやっぱり同じことですよね、
うんうんうんうん、多分なんかそういういろんな事情があってこういうのをこういろいろと作ってた時代があったのかなと思ったんですけども、うん、このスピーカー、奥行きが17センチで高さが 14.5 で、
はい、
こう2つの折れ曲がったような感じでこの空気が
2階建てのような、
そう2階建てのような感じで、はい、この広がってるということで、
うんうん、
この長さっていうのはどうも共振の肝になるんじゃないかなと思って計算させていただきました、
はいはい、
700Hz なんで、音のスピードがだいたい1秒間 320m、
はい、
でこれをまあ1波を計算しますと、はい、まあ、もうはっきりざっくりなんですけどもだいたい50センチ前後と、
はいはい、
で、共振するには4分の3波長、4分の3ラムダですね、
はい、
これぐらいがちょうどいいということで、うん、50センチから4分の3かけたら 37.5 ってことになりますんで、うん、おおよそこれの計算通り の設計になってはいると、
うん、
いうことなんですよ、
うん、
ただまあ実際聞いたわけではないので、まあ、果たしてつけたらどうなのかっていうのは分かんないんですけども、
うん、
こういうのねありました？昔。
いや、スピーカーでは知らないです。オーディオの方では、こういうフロントロードとかね、
うん、
バックロードっていうスピーカーはいっぱいありますけどね。
うん、
それによって低音を強調してあげるっていうことがいっぱいあるんですけどね。
うちもね、オークション見ててこんなの初めて見ました。アメリカの QST とかも見てるんですけども、こんな話は一回も乗ったことがないんで。
本当ですか？
うん、ちょっと驚きましたね、これは。
小浜さんは、落札するつもりは？
どうします？落札して一回試してみます？
試してみますかね。
じゃあ僕トロンボーンにスピーカーくっつけて南下坂行ってみますちょっと 800Hz 出して
やってます、
はい、
うちのじゃあこう、まあ落とせたらですよ。
やってみてください。
多分これ落札する人いないんじゃないかな。
今というかこれいつのかな。でも2000円、
2000円
です。2000円ならお買い得ですよ、う
ん、2000円で今すぐ落札するってこれひょっとして2000円で落札できるの？
あ、そうじゃないですか。
あ、うん、じゃあ落札して試してみましょうか。
今日買っちゃう、はい、今日
落札してラジオでちょっとどんなものか実験しましょうか。
そうですね、実験してみましょう、
うん、じゃあ次回はこれで実際使ってそれで決まりですね。
そうですね、
はい、
はい、では音楽聴いていただきましょう。今日はすべて国の名前、まあ、国の名前が入っている曲を選びまして、次は ZV ズルビクターの曲ですよ。コールサインズルビクター。
わかんねえなー。
ZV。わかんねえ。
どこ？
演奏は東京厚生ウィンドウオーケストラです。曲はブラジル。どうぞ。
サトーパース。
サトーパンツ、サトーパンツ、サトーパンツ。
パンツじゃないよ、サトーパーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、サトーパーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
さあ今日は大急ぎできました。今日はねハイスクールもあったし、活動報告もあったし、共鳴スピーカー、うん、共振じゃなくて共鳴スピーカーなんかのお話もありまして、
う
ん、急ぎ足で来ましたんで、もう時間がいっぱいでございます、うんうん、次回は3月15日にお会いすることになりますけど、いい加減ね、暖かくなってきて、3月はウキウキ気分になると思いますのでね、皆さん移動した報告なんかもお待ちしたいと思いますね。
そうですね、
お願いいたします、うん、では今日また最後は国の名前の入った曲、うん、音楽を聴きながらお別れです。W ですね。 W は分かりますね。
W ね、
どこですか、
はい、アメリカ
ですね。アメリカですね、
はい、
はい、アメリカンパトロール、演奏はグレンミラーオーケストラです。では皆さんまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
この番組はサトーパース株式会社と富士無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。
道に迷ったら星の